はようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
司馬さんの名作でありますが、菜の花の沖。なんかでも、バラバラだけど、こう抜き書きされている、ちょっとエピソード的な話って面白いでしょ？
はい。
ねえ、侍ってのは何もこう切り結んだり、潔かったり、ということじゃなくて、良き消費者として、地面から離れたところに花を持つというね。さあ、第5巻。
はい。
に進みます。41ページ、しみじみとした貨幣への思いを司馬さんがこんな文章で書いてらっしゃいます。こういう船を乗り回し、潮流と気候の変化の激しい日本沿岸をくまなく乗り回していた江戸期の船頭、過去というのは何という人たちであろうという思いが私に強かった。さらには成熟しつつあった江戸後期の国内広域経済は人々の中に観念よりも人間や物、あるいは地理、その他について、個別的認識力と総合的判断力を育てるようになった。つまりは近代社会の前駆的な基盤が作られた時に、船頭、高田や貨幣が日本海、太平洋、オホーツク海を乗り回していたことになる。俺なんかね、江戸期の人間って地面に縛られていたかと思うと、一回と動き回ってんですね。
はい。
このような商業活動が政治体制とは別個に国を作っていく。皆さん、この一文章いいと思わない？商業活動が国を作っていくんだっていう。政治家じゃないんだっていう。とにかくもう少し急ぎましょうね。江戸時代におけるそういう商業的基盤が百姓町人の間における物事の数量的把握の精神の発達や学問としての数学、算学や測量、天文の成長。さらには三浦梅園学のような日本的合理主義思考の普及、もしくは洋学の浸透、あるいは荻生徂徠学のような実証尊重といった諸価値を多様に育てた。さらにこれらによって社会が停滞から免れるとともに、明治後の社会成立のための充電をこの期十分に仕切ったのである。江戸期の人間たちに、本当にいろんな人が、で、この本読んで驚いたんだけど、算学ってのあって、これ数学の塾があって、ゲームで楽しんでたんだって。
ゲーム？
あのね、このゲームの中にこんなのがあるんだって、東海道53次の〇〇と〇〇の宿場の距離は何里、
はい、
この2つの宿場を利用し、そこから見える富士山の高さを算術で出せって。
ああ、なんか。
そう。
なんだこれ。
三角形、ピタゴラスの定理で、
ね、
角度を持って、
はい、
富士山の高さを出すっていうのが、山岳多流試合っていう問題集の中にあるんだって。ここからなんだよ。だったら地球の四五線を測れるんじゃないか。そのために北海道のてっぺんから鹿児島の一番南端まで行って二点から星を眺めれば、その星との角度によって地球の円周が測量で出せるんじゃないかって思った茨城に住んでた商売人のおやすさんが伊能忠敬さん。
ああ、伊能さん？伊能さんって言ってもいいんですか？
伊能さん、この時代の人よ。
そっか。
この人歩き出すんだよ。
そうですね、50過ぎてからです
ね。50過ぎてから。ね、で、貨幣と同じで、北海道行ってなんか飯なんか一緒に食ってたらしいんだよ。
あ、そういう関係だったんですか？
はい。
へぇー。
面白いだろう。知識に対する憧れみたいなのがあって、みんな庶民の人たち。自分で地球の距離を測りたいとかっていう人がもういたんだよ。つまりガリレオを理解する人が百姓町人の中にいたってことで、たぎるような海外に対する好奇心みたいなものが。で、比べるとだよ、またその中国のことになって誠に申し上げませんが、この期この時代と重なるのは中国明王朝なんですけども、明王朝は自国民の海外渡航を禁じ、何と法律で定めていたかというと、辺々も海に入るを許さず、 扁扁っていう読み方でいいのかなと思うんですが、いたっきれも許可なく海に入ることを禁ずるっていう、海外渡航禁止令を出してた。で、同時期李朝鮮は経済を禁じる中、日本だけは抜本体制が目をそらしてる隙に町人や商人たちが弾むように経済を膨らませていって、幕府の力では抑えられなくなってきた時期がこの時期なのよ。
はい。
ここにこの時代の面白さがあるんだな。ということでありますけどもですね。面白い。
来週。
来週ですね。あっと驚く方角に物語は傾いていきます。
はい。
文化年間でありますね。この文化年間1804年に日本に大変なことが実は起こっていたんでありますが、国民には知らせませんでしたけど、その大変なことに貨幣が巻き込まれていくという、ここからはまた別の話になりますんで、3週目になりますけども、こうご期待でございますね。